列王記第一17-8-16。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに、焚き木を拾い集めている一人のヤマメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとするとエリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2-3本の焚き木を集め、帰って行って、私と息子のために、それを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後で、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も、長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。イスラエルの国は、ソロモンの死後、南北に分かれました。北の方はイスラエル、南の方はユダと呼ばれるようになりました。南王国ユダはソロモンの子レハブアムによって治められましたが、北王国イスラエルはソロモンの家来でありましたヤロブアムが王様になりました。神殿は南王国のエルサレムですね。ですから、北王国の人たちが南王国に行かないようにするために、ヤロブアムは北王国に自分たちの祭壇や礼拝所を作り、祭司を任命しました。祭日まで決めたのです。でもそれは聖書に定められたものではありません。彼らが勝手に作ったものです。ヤロブアムからおよそ70年経って、でアハブという人が王様になった時には北王国の人々は誠の神様への信仰から離れていきまして、バール崇拝が国中で盛んになっていました。アハブ王、彼はシドンの王様の娘イゼベルを妻に迎えます。で、妻イゼベルと共にバール崇拝やそれから彼らの女神でありましたアシェラ、そのアシェラ崇拝をイスラエルの国の中で盛んにいたしました。イゼベルは450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を養っていました。誠の神、主の預言者たちの多くはこのアハブとイゼベルによって殺されました。けれども主は主の預言者を北王国にも残しておいてくださったのです。その一人がエリアでした。預言者エリアの名前が最初に出てくるのは、列王記第一の17章1節です。ギルアデのチシュベの出のチシュベ人エリアはアハブに行った。その言葉から17章始まってますね。何の前触れもなく、突然エリアが登場します。 けれどもエリアはその時すでにアハブ王やイゼベルに知られていましたから、それまでも預言者として活動していたと思われます。バールの神殿が建てられているその北王国で主の預言者として活動するというのは全くの命がけでした。エリアがアハブやイゼベルに知られていたと言いましたけれども、それはお尋ね者として知られていたということです。ですからエリアがアハブの王宮に出向くこと、それは危険極まりないことでした。けれども預言者は主なる神のメッセンジャーでありますから、たとえそこがどんなに危険なところでもそこに行かなければなりません。また伝えるべきメッセージが気に入られないものであったとしても、主の言葉通りに語らなければなりません。エリアはそのことを勇敢に、また忠実に果たしました。神様はどんなに暗い時代にも私たちに神の言葉を語るその預言者を置いてくださっています。神の言葉によって私たちは生かされます。そして神の言葉によって生かされた私たちもまたその時代の小さな預言者となって人々に神の言葉を分かち与えます。他の人々をこの神の言葉によって励ますことができる。生かすことができる。希望を与えることができるようになるのです。さあ、そのエリアの預言について見てみましょう。エリアの預言はこうです。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年は梅雨も雨も降らないであろう。これはバールに従いアシェラを拝む人々へのチャレンジでした。バールという名には主人という意味があります。しかし本当に主と呼ばれるべきお方は誠の神様、主お一人ですよね。かつては北王国の人たちは誠の神主を知っていたのです。その主を捨てて人間が作り出した神を礼拝し、それを主人と呼んで仕えていた。本当に悲しいことがそこで起こっていました。また人々は女神アシェラをあらゆる命あるものの母として崇めていました。でも私たちが聖書を読んで知っているように、またあらゆるものに命を与えたお方はただお一人生きておられる神です。ですからエリアはこう言ったのです。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。で、人々にこの生ける誠の神を信じなさい。この神を礼拝しなさい。この神に仕えなさい。そのことが私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。この言葉の中に含まれています。エリアは2、3年の間は梅雨も雨も降らないと予言しました。そしてその言葉が語られた時からピタリと雨が降らなくなりました。このバールというのは農耕の神。で、バールが雨を降らせ、豊作をもたらしてくれるんだと人々は信じていました。ところがエリアはバールが降らせるという雨がここ2、3年は降らない、一滴も降らないと予言しています。ですからこの予言は本当に地に恵みの雨を注ぎ、豊かな収穫で私たちを楽しませてくださるのはバールではない誠の神主である、そのメッセージであったわけです。聖書はエリアが語った生ける誠の神を私たちに教えてくれます。神様は世界の創造者、あらゆるものに命を与えたお方。人間はその被造物の中でも特別なものとして 神の形に創造されました。それは神様を知ることができるもの、神様と心と心を通い合わせることができるものとして作られたということです。ですから、神様は人間に信仰をお求めになるのです。また人間もまた神様を信じる、信仰を持つことができるのです。神様は自らをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼びました。神様を信じる者たちと共にいて、その人生を導いておられる、そのことをお示しになりました。イスラエルをエジプトから救われた神様は、イエス・キリストによって私たちを罪から救ってくださいました。神様は御子イエス様の父です。同時に御子イエス様を信じる者の父にもなってくださる。英語で神様と書くときには皆さん大文字で始めますね。大文字で始まる言葉というのは、それは人格を指す。大文字で始まる God は、神というその小文字で始まる God、それは概念です。神という神なるものという概念ではなくて、神という名前を持つお一人のお方を指すときに使う言葉なのです。韓国語で神様はハナニムというんですか、お一人のお方、唯一の神様、お一人のお方で第一の一番目のお方、そういう意味が、韓国語にはあるそうです。ところが日本では神は八百万の神と言います。八百万っていうのは漢字で書くと800万と書きます。文字通り8 million 800万の神々がもう至るところにある。それが日本人の昔からの信仰、宗教でありました。ですから私たちクリスチャンが、私は唯一の神、唯一の救い主を信じています。そう言いますと、それは考え方が狭い。自分の心が休まるんだったら、どの神様を信じていてもいいんじゃないか。そう反論されることが皆さん多いんじゃないですか。しかし、どの神様を信じようが、それで自分の心が安らかだったらいいんじゃないか。それは皆さん宗教の考え方です。私は宗教と信仰を少しここでは分けて考えたいんですが、それは宗教の考え方であって、信仰ではありません。宗教というのは人々の信仰心に基づいて様々な歴史や文化と結びつき、それが人間やあるいは社会に役立つために作られてきた制度のことを言います。ですから宗教にとってはそこから生まれる結果が同じだったら、同じようにみんなが幸せに暮らして仲良く暮らせれば、何を信じているかはあまり問題ないということになります。けれども信仰はそういうわけにはいきません。信仰は神様と私との人格の関係です。愛の関係です。信頼の関係です。ですから、どの神様でも良いというわけにはいかないのです。私たちが皆さんにお勧めしているのは、またここで述べ伝えているのは、キリスト教という一つの宗教に加入してくださいという、そういうことを言っているのではないのです。生ける誠の神様と救い主イエス・キリストに私たちが信頼し従う、そういう生活に皆さん入ってください。それを伝えているのです。日ごとの祈りの生活、また週ごとのこうした礼拝というのは、見たところ宗教の行事ですね。まあ、ここで何か 宗教の集まりをしているように人々の目には見えるでしょう。でも私たちはこの礼拝を一つの宗教の儀式で終わらせたくないのです。日ごとの私たちの御言葉を開き、神に祈るその時間、またこうしてみんなが共に集まって共に神様を賛美し、御言葉に聞く時間が神様ご自身へと近づく時間であるようにと心から願っています。さあ今日の本題に入っていきましょうね。イスラエルの地方に干ばつが襲いました。飢饉がやってきました。それで主はエリアをケリテ川のほとりに導きました。エリアはその川の水を飲んで渇きを癒しました。で朝と夕にはカラスがどこからともなくパンを加えてきてはエリアのいるところに置いていくのです。また肉も加えてきては運んでくれます。エリアはカラスが運ぶパンと肉を食べて飢えをしのぎました。神様は主を信じる者を本当に不思議な仕方で守り養ってくださるということがわかりますね。多くの信仰者が大変困っているときに思いがけない方法で助けをいただいたという経験を持っています。ある宣教師が本国からのサポートがなかなか届かない。それで大変困っていたときに思いがけない人から思いがけない援助をいただきました。そして必要がすべて満たされたんです。そのとき宣教師がこう言いました。エリアのカラスが私を助けてくれました。皆さんのところにもエリアのカラスが飛んできて必要なものを持ってきてくれた。そういう経験が終わりだろうと思います。さあ、このケリテ川も枯れますと、主はエリアをシドンのサレファテという町に導きました。シドンといえば、アハブの妻、王妃イゼベルの故郷です。彼女がこのバール崇拝を北王国イスラエルに持ち込んで、そしてこのアハブとイゼベルの罪によって干ばつや飢饉が生じたのでしょう。それがイスラエルだけでなく、イゼベルの故郷も実は苦しめていたのです。で、その町に一人のヤモメがいました。このヤモメには小さな男の子がいました。食べ物が尽きてしまい、亀の中には一握りの粉、壺にはほんの少しの油しか残っていませんでした。それでこのヤモメは最後に残った粉と油でパンを焼いて、それを食べたら息子と二人で死のう、そう考えていたのです。エリアはそのヤモメに出会いまして、そのヤモメに神様の言葉を告げます。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。ヤモメはそれを信じました。まずエリアのために、次に自分と息子のためにパンを焼きました。そうすると、壺は空っぽ。になってるはずですよね。神の粉も何もなくなってるはずです。ところが、その次にまたパンを焼こうとすると、粉がもういっぱい。そして、その壺の油もその口まで満たされているではないですか。奇跡が起こったのです。そして、もう一度雨が降って、食料が十分に行き渡るようになるまで、その亀の粉と壺の油はなくならなかったと言っています。このようにしてもう死のうと思っていたヤモメと息子は救われました。エリアもまたこのヤモメが調理してくれたものを食べて養われていったのです。この世界を無から作ってくださった全能の神様にとって空っぽの亀に粉を満たす。壺に油を満たすことは まことにたやすいことでした。神様はこの奇跡によって神には不可能なことはない、そのことを表してくださったのです。聖書でやもめあるいはみなしご、これは社会的に最も弱い立場にある人々を指します。律法にはすべてのやもめまたはみなしごを悩ませてはならない、あるいは在留異国人やみなしごの権利を犯してはならない、やもめの着物を質に取ってはならない、あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときはそれを取りに戻ってはならない、それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない、そう書かれています。私たちは律法というと何か冷たい規則のように思うんですけれども、律法は本来神様の愛の表れです。ですからこういう温かい言葉があるわけです。詩編にはこうあります。みなしごの父やもめの裁き人は聖なる住まいにおられる神。神様はそういう神様なのです。全能のお力を持っていらっしゃいますが、やもめみなしごを憐れんでくださる深い愛を持ってくださる。信仰深いユダの国の人ではなく、北王国の人でもなく、イゼベルの故郷であるそのシドンのやもめに目をかけて、そのやもめの手を通してエリアを養ってくださったというのです。私はエリアがカラスによって養われたことを思い巡らしていましたとき、主がヨブに言われた言葉を思い出しました。カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰か。詩編に答えがあります。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。地に雨を降らせ、すべて命あるもの、空の鳥やカラスさえも養っておられるのは主です。主はカラスを養い、そのカラスを通してエリアを、信仰者を養ってくださるのです。イエス様は言われました。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。空の鳥を養ってくださる父なる神様が、ご自分の子供にしてくださった私たち信仰者を養ってくださらないはずがありません。神様への信仰は決して自分の利益のためにあるのではありませんけれども、神様に耐えるもの、神様は必ず報いてくださる、守ってくださる、養ってくださる。この約束は確かです。主に信頼する者は、たとえ困難な状況に置かれるようなことがあったとしても、そこで行き詰まることはありません。主は信じる者をお見捨てにならない。必ず必要な助けを与えてくださる。今日の箇所は今から2870年も前の昔の出来事です。でもエリアが仕えた神は今も生きておられます。困難に直面して心を乱し慌てたり、もうダメだと諦めたりするとき、かつて信仰の指導者また先輩はよくエリアの神はどこにおられますか？エリアの神は私と共におられます。この神様に信頼するように、そう教えてくれたのです。日々の生活の中で主に信頼し、エリアの神、 主は私と共におられます、そういうことができるお互いでありたいと思います。私の仕えている神、主は生きておられる、そう言って主に感謝し、主を賛美するものとさせていただきましょう。祈ります。天地の造り主、全能の父なる神様、あなたは生ける誠の神、ただ一人私たちが信じ愛し従うことのできるお方です。今日あなたを信じる者が、あなたによって守られ養われることを学びました。この週も御言葉に学んだことを生活の中で実践することができるよう導き助けてください。そしてあなたが御言葉の通りに働いてくださったことを次の週に分かち合い、あなたの皆を賛美することができますように、御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。